藤田純の飲むしかないだろう。
はい、皆さんこんばんは、藤田純です。今年はなんか梅雨が早く来てるような気がしますね。なんか雨が多い出だしのような気がしますけれども、いかがお過ごしでしょうか。まあ雨が降った京都もね、なかなか風情があっていいと思ってるんですけども、本日はですね、先週に引き続きまして安本取締役とのウェップ飲み会パート2ということですね。またその後の展開等どうなっていくんだろうというところでお楽しみいただければと思っております。それでは本日も藤田純の飲むしかないだろう、一緒にお酒を飲みながらよろしくお願いします。
藤田純の飲むしかないだろう、
酒どころ伏見からお送りします。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
藤田純の飲むしかないだろう。
やさ、すいません。
いえいえ、すいません、大丈夫です。
だからそれ、俺聞いたの6日目までだよね。
6日目ですよね。
うん。
はい。それで、まあ、当然、7日の日も、同じような生活がありまして。
ね、それ、先生がいいって言ったの、残ってて。
いや、そうだと僕は勝手に思い込んでたんです
よ。思い込んでたのね。
思い込んで、もうこのままいけるんだと思ってたら、7日の日の昼ぐらいの、多分2時か3時ぐらいだったと思うんですけど、偉い先生というか、なんか交渉役みたいな先生が2人来て、で、看護師も3人ぐらい来て。
おお、5人、総勢。
ちょっと今から説明するから、聞いてくれと、俺の話を、と言われて、ホテルにいてたら、1日350元で済むんですよ、
うん。
でも、これ入院してたら、治療費とか、まあ、彼女たち、看護師の費用とかいろいろかかるから、1日400元はかかってると思うよ。
400元ね。はいはい。
400元。
その差は50元ですね。
50元。でも、ホテルは食事、朝、昼、晩の食事を入れて350元
なんです。あ、なるほど、なるほど、なるほど。はいはい。
で、まあ言っても、1回の食事50元ぐらいかかるんで、100元ぐらいかかることを考えると、あなたは1日500元ぐらいかかってるんですよ。
約9000円、8000から9000円ぐらいですね。
8000から9000円かかってますよ。
うん、
で、ホテルに帰れば、綺麗な、ね、ベッドで寝れるし、シャワーも自由にできるし、
あったかいね。
まあ、ホテルの中もしっかりとこう、ね、管理もされてるし、そっちの方がいいんじゃないの？うちが得ですか？って言われたので、そういう問題ではないんです。僕はここが好きです。
好きだと。
はい。そしたら、無言で帰っていかれました。
先生たち？
先生たちが。
ああ、許されるんだ。
いや、違うんですよ。そっから30分後に、中国の僕の連絡先、緊急連絡先が河野拓也。
河野拓也から。
河野拓也から。安本さん、頼みますからホテルに戻ってもらえませんかと。もうその施設自体も僕しかいないんで、
あ、
もう看護師をこう行ったり来たりするの多分、
あ、じゃあそのコンテナを利用した隔離施設に今安さんしかいないの？
僕しかいない。で、そのためだけにこう人を安排しないといけないから、
あ、たくさんの人を
出て行ってくれ、
用意しなきゃいけないから、もう勘弁してくれと。
勘弁してくれ。で、安本さん、もうとりあえず明日車を用意されるから、もうホテルの方に戻りましょうと、説得するわけですよ、今度の僕を、俺は絶対にお金がなんぼかかってもここにいてると。で、河野ももう一回交渉してみますって言って電話してくれて、病院側はちょっとおかしいんじゃないの、 ホテルに戻ると絶対環境がいいから、それをもっと彼に説明してあげた方がいいじゃない。
うまくね。お前の説明が下手だから安本さんホテル帰んないんだと。ちゃんと説明しろ河野と、お前。
そうだ。
どれだけホテルがいいかを。
そうだ。で、河野拓也からまた電話があって、うん、安本さん、ほんまに勘弁してくださいと。もう僕にはどうしようもできませんと。
これ以上ね、俺も頑張ったけど、もうこれ以上は無理だと。
無理だと。で、うん、河野に何かお菓子買うてきてくれと。
うんうんうんうん、
ちょっと、何かないんかって言ったら、スターバックスにちょっとこじゃれたお菓子が売ってますと。
おー、
まあ、あるだけ全部買うてこいと。
あるだけ全部ね。平田得意だよね、あるだけ全部買うてこいっていう発言ね。すごい得意だよね。
で、まあ、そこそこの量のお菓子を持ってきてもらって、うん、で、その時も電話で、安本さん、ここですよね、牢屋みたいなところに住んでるのが安本さんなんですよねって、外のその、対面の道から僕の部屋が見えるわけですよ。
いや、そうなん、繰り返しますけど、そこはコロナの隔離病連なんですよね、病棟
なんですね。隔離病棟なんですよ、ね、
うん、
で、お菓子を看護師さん、まあ、いろいろ交渉してくれて、うん、もう安本はもうとりあえずここにおらせてくださいって言って最後まで説明してもらって、うん、結局あの隔離が終わるまでその病院に入れることになって、
そんなことあるの、
はい、ま
あ、
河野の交渉力じゃないですか。
いや、俺はスターバックスだと思うよ。
いや、せいぜいスターバックスのお菓子は看護師さんが僕のところの部屋まで持ってきて、これは受け取れませんって言われたんです。
めっちゃ真面目やね。
めちゃくちゃ真面目です。その後からの看護師さんの態度が全く変わったんで。
ああ、多分ね、その、その気遣いが嬉しかったんだと思うよ、安さんの。
ああ、そうですかね。
あのね、中国の人たちって心意気を買うから、
ああ。
昔の日本みたいなところがあるからね。
なるほど、なるほど。
うん。この人すごいなって、それだけでこう好かれちゃうんだよね。
飲むしかないだろう。
でさ、それで、2週間いたの、
実は13日間いてました。
で、シャワーどうなったの？
13日間連続で水です。
よく耐えたね。で、やさ、その隔離期間快適だったんですね。
めちゃくちゃ快適でしたね。
シャワーを除けば。
シャワーを除けば。で、最後の日、なんかちょっとこうね、僕も2週間近く行けますから、やっぱりちょっと親しみも湧くわけです。
ちょっとジーンと来るよね。
ますよ。で、スーツケースをのけて、それで今までね、用意できなかったらちょっと整理とかギャギャッとしてね、
うん、
で、スーツケースを2つのけた時に、貼り紙があったんです。
貼り紙？
貼り紙、紙がこう貼ってあったんです、
ね。どこに？壁に？
スーツケースで隠れてただけで、
あ、はいはい、
そこに、シャワーの時間帯っていうのが書いてあった。で、何回もそれから修理も2回ぐらい来てくれてるわけですよ。それで工事来るのは、実はその張り紙が10時30分から17時までお湯が出ますよって書いてある。で、修理に来てくれた時間帯には湯は必ず出るわけですよ。
出るよね、昼間だから。
出ます、昼間だから出ますよね。
いや、メウエンティって帰ってくるよね。
そう、メウエンティ、メウエンティって言って帰っていくわけですよ。問題ありませんよと。
はい、
問題ないですよ、そら。
でも10時半だ。安さんがシャワー浴びるのは確か6時半だったよね。
6時半なんですよ。それが大きな誤算でしたかね。
ちょっと荷物を置く場所が良くなかったんだね。
良くなかったというか、置くところがもうそこしかなかったんですよ。
いやー、安田さんすごいね。中国の病院をホテルにしてしまった男だね。
いやー、あれ、病院というのか、隔離施設を。
あー、いい話聞いたわ。
酒どころ伏見からお送りします。 FM845、 藤田純の飲むしかないだろう。
まあ、でも中国今ちょっと経済やっぱりね、沈んでますから厳しい状況がありますね。
そうだよね。
でもここ最近になってきて、今までなんか来なかったような話がバラバラ来るっていうことは、中国の中小企業もかなり厳しくて対応できてないんじゃないかなと思いますね。
生き残りゲームだよね、もうね。
もうこっからはそうですね、
うん、
力の持ってるやつ、体力のあるやつが勝っていくっていう世界でしょうね。
だからその意外とこう平田で働いてる人はそのいろんなことやって藤田は何がやりたいんだと思ってる人もいると思うんだけど、リスク分散するためにはいろんなことやった方がいいと思うんですよ。
まあそうですね、もうそれはもう確かですね。
一つしかやってないとそれがダメになるともう全てダメになるけど、いろんなことやってるとね、こうリスク分散ができるし、セールスミックスもプロダクトミックスもできるから、そういう意味ではやっぱりやった方がいいんじゃないかなと思うけどね。
まあ確かに今ドキュメントだけをもしかやってたらめちゃくちゃ厳しいですね。
うんうん、ありえないね。
まあ厳しいだけで済んでないかもしれませんね。
うんうんうん、
まあでもさらにやっぱりね、もうみんなも言ってますけど、やっぱり違う業界であったり、うん、ところやっぱりこれから何が当たるかまだ分かんないじゃないですか。
うんうん。
なかったらスピードも速いですし、どんどんどんどんいろいろなことが変化が大きいですから、そういう意味ではやっぱり。うん、今藤田さんの言われるようにいろんなところに手を出していろんなチャレンジをしていくのがやっぱり一番ベストなんじゃないかなと思いますね。
絶対そうだと思うよ。どんだけこう身軽に生きれるかっていうのは大事だと思うよね。
そうですね、確かに、
うん、そういう意味では平田グループはいい感じでいってると思いますよ。
いや多分中小で多分、うん、まあ、この状況の収益上げてる会社って多分少ないんじゃないかなと思いますけどね、うん。
でも皆さん、まだまだまだまだやろうよ、まだまだやろうよ、
まあ、そうです、まだまだですよ。これで止まるわけにはいかないですね、う
ん、いろんなことを画策してるんで。でも、うん、多分安さんもその昔と今と違うかもしれないけど、金儲けは大事かもしれないけど、
ええ、
金儲けだけ考えてる人は金儲けにならないとこもあるよね。
まあまあそれはその通りです。
だからなんかそのお金は大事なんだけど、そうじゃないところも非常に大事で、それをどうするかっていうのもすごく大事だと思うよ。
まあでも今そうやって言えるのは多分藤田さんがその規模にしてくれたからそうなってるだけで、
あ
だと僕は思います ね
昔だったらね、昔だったらそうだよね。もうよくわかる。
昔はもう目先のお金しか見えてなかったというか、見なかったというか、それしかできなかったところもあった
んで、ね、だってお金なかったもんね昔な。
全くない。
ないもんね、だって
ない
っす。俺香港の時配当率 100% だったから
言うてましたね。
そう、利益を全部送ってたもん、
うん、
だからなんか最近 50% ぐらいで配当多いんですけどとかいうやつがいたら、もうしばきまくるぞみたいな感じだよね
いやだから今はすごい優遇してくれてますよ。だから
ここはグループの人たち自信持っていいよ。ベトナムの第二工場も中国の第二工場も借金せずに建てられたってすごい事実だと思うよ。これは
でかいですね。めちゃくちゃでかいです。
でかいよね。偶然なんだけどね。貯めてたらそうなっただけなんだけど。
まあでも貯めてたから投資ができたわけ。
そうなの。あれを全部日本に送らせてたらまた借金するが大変だったんだよ。
そうですね。
うん。しかももし今工場建てて中国建てたらもう円安だからもう大変なことになったよ。
もうえらいことなんですよ。
そう。
えらいことなん
です。本当えらいことになったよ。それがだからそっちで貯めてたお金で建てられたからめちゃめちゃラッキー。いやー、やさん飲んでる？
飲んでますよ。
ちょっと酒入れてきます。
僕も入れてきます。
飲むしかないだろう。
すごい飲んでたでしょ、あの時。
めちゃくちゃ飲んでましたね。
深圳駐在してる時ってなんていうのかな、6時から飲んで8時まで 居酒屋で、どうなのかな？ 3 人で行ったら、生ビールの大を2杯ずつ飲んでから、焼酎のジョッキを4杯ずつ飲んでから、日本酒1本開けるみたいな感じだったじゃないですか。
ああ、それはでもまだビールが飲めてる時ですよね。
飲めてる時。
ああ、ってことはまだだいぶ若いですね。
若い、まだ若い。
まだ若いですね。
そっから二次会の会場に行って、ウイスキーを、例えば三人で行ったら、一緒についてくれる子がいても、まあ一本半はあげてたでしょうね、多分ね。
それすごい。
一本半から二本。
わ
これがね、毎日だったのがすごいね。エブリデイ。い
もう
や。
今なんか2回がないです
ないないないない。俺はやってる一人で。だから俺は最近一人二次会が多い。
マジっすか。
みんないないんで、一人で二次会してる感じ。
僕はさ、だから毎日みんなと飲んで帰ってきてから、もう一回家で飲むって感
あ、
じです
そう
ね。
なっちゃうよね。
でもほとんどなんか仕事のこと考えながら飲んでるから、あんまり飲まないんですよね。
そうそう、酔わないんだよね、意外と。
飲まな
す
いんで
ごく
す
わかる。仕事考えて飲んでると、でも冴えてくるよね、逆にね。
そうですよね。でも問題は次の日の朝が気分が悪いっていう。
安さんも結局仕事ばっかりだもんな、考えてること。
やっているか、僕の場合は趣味があんまりないんで。
で、俺もそうやね。
いや、そんなもんないやないです。いろいろあると思うんです
あ
け
れは趣味じゃなくて義務でやってるだけだ、義務。
いや、でもそれができるっていうことがすごいです。
でも結局はもう朝から晩まで仕事のことだけだよね、考えてるのはね、基本は。
まあ、仕事なんでしょうかね。なんかどうしたらいいんかなとか、どうしようかなっていうのばっかり考えてるんで、
俺は
で
そう
も
や
分かんな
ね。
いです。
やすさんと一緒やね、多分。見つからない答えを探し続けてる感じでね、朝から晩まで。
そうなんですよね。それで最終的には、まあ仕方ないかっていうので、大体こう、落としてることが多いですね。
そうだ
今は
ね。
我
で
慢か
も、
なとか。
なんか思うのはね、なんでじゃああんたそんなに仕事のこと考えてんのって言われるとすると、考えてダメだったらしゃあないやん。でも、サボって考えることをサボってダメやったら後悔しか残んないから、それやったらもう考え続けた方がええやんってなるでしょ、普通。
考えてしまいますね。
やっさんと俺ね、多分ね、ちょっとね、考える理由が違くて、やっさんはね、負けず嫌いだから、勝ちたいっていうのがあると思うね、心の中に、ボクサーみた
まあ、それは多分強いと思いま
い
す
な。で、
ね。
勝つためにはどうしたらええねんって思うから考えてると思うんですよ、すごく。
かもしれません。
で、俺の場合はね、逆にその、なんていうのかな、まあ、勝ちたいのは、やっさんと同じようにあるんやけど、その、俺が寝てる時に考えてるコンペティターっていうか、ライバルメーカーがいたとすると、明日負け、そいつが考えてて、俺寝てたから負けるの嫌だとか思うやん、なんか、なんとなく。
じゃあさっきとそうやって言ってね、
そう。そうやったら、俺
多分。
も寝ないで、お前が寝てる時間を考えたらって思うんですよ、なんとなく。そういう違いはありますよね。でも、その、まあ同じなんだろうけど、安さんも、俺も多分。だから、結局、なんていうのかな。勝ちたいっていうか、安さんもそうなんやけど、自分が勝ちたいじゃなくて、会社が勝ちたいよね。平
そう
田
です
が勝ち
ね。
たいんだよね。他に。他の会社に勝ちたいから、じゃあ、平田っていう会社、グループを勝ちたいから、どうしたらいいのって言うと、いろんなこう、いろんな問題があって、いろんな方面の課題があって、っていう中だと、でも考えても分かんないこともあるんだけど、やっぱりとにかく考えなきゃダメだなってなるよね。
そうですね。まあ考えてもどうしようもないことっていっぱいあるんですけど。
でも考えないとダメだよね。
なんでこうなったのかなとか、なんでこうするのかなとか、なんでこういう結果になったのかなっていうのはやっぱり、いや、僕の場合はほんま何回も言いますけど、趣味がないんで、それを考えることが多いですかね。
でも考えてると見えてくる世界ってあるじゃない。例えばね、10時に帰ってきて、 ほとんどの人はまあそこで風呂入ったりシャワー浴びたりして寝るじゃない、10時頃。でも10時に帰ってきて、あれもうちょっとわかんねえなって言って1時まで考えると、3時間考えてる中で、やっぱ10時に寝たやつよりもわかることってあるんだよね。
ああ。
俺はね。だから、寝たくないの、10時に。今からが勝負と思っちゃうわけ。
ああ、それすごいですね。
そういうことを繰り返すと眠れなくなっちゃうんだけど、でも、結局、ほら、平田が他の会社に対して勝てなきゃダメだから、それはもう、だからもっと言うと自分の、その、何睡眠時間も健康も、正直どうでもいいよね。その平田が勝てれば。それかな、原点は。そのくせなんか、あの、医学的なラジオ番組もやってんやけど、会社が大事だし、家族も大事だけど、その二つ以外もないのかなって感じかな。でも、会社が大丈夫じゃないと家族も大丈夫じゃなくなるから、やっぱり一番は俺、ね、こんなこと言うと世の中の人からバッシングを浴びるかもしれないけど、俺は一番大事なのは家族じゃなくて会社だね。で、会社が大丈夫だったら家族も大丈夫になると思うんで。
まあまあ、そうですね、もちろん。
そうだよね。優先順位は俺はやっぱ会社だな。
いや、そう考えたことなかったですけど、もしかしたらそうかもしれませんね。
うん、
だから、それを考える世代っていうのは、多分もうこの世代と、あと特殊な若い子たちが、そういうメンバーの中に入ってくるんでしょうね。
でも、ほぼいないよね。100人いても、1人もいないよね。多分1000人でもいないかなって感じだよね。
僕らの時代はたくさん多分いてたと思うんですけど、
うん、
あの若い世代で、まあ、30代前半の子たちでいてるっていうのは本当に確率としてはものすごい減ったんでしょうね、
うんうん、
でもやっぱり極力僕ら営業から始まってますから仕事は楽しくやろうっていうのがやっぱり常々ですかね、
うん
う
ん、そうだよね。
もうちょっと頑張ったら楽しい仕事ができるのにっていうのでやっぱりちょっと部下にもねやっぱり厳しくこうやってきたことありますけど、うん、まあちょっとやりすぎな部分もあったりして、まあ、反省ばかりですね。
もうちょっといけたらってすごく大事だよね。その感覚がね、もっとえらい頑張んなきゃいけないって言うともうやんないじゃない。その
そうです、
ね、無理無理と。でも、もうちょい、もうちょいそこら辺にあるとか思うと、こう、さ、なんかこう。
だからそこの部分は俺尊敬してるのは、やっぱり藤田さんは、その説明が上手。多分イライラってきてるはずなんですよね。ものすごいきてるはずなんですけど、そこを冷静に説明できるっていうのは、すごいなって俺は思ってます。正直言って。
多分ね、皆さんこれね、うちのほら、親父とおふくろと姉が小学あの先生、学校の先生だから、多分、理解させてなんぼの人たちだったから、それの忠誠がこう入ってあるのかもしれない。
ああ、なるほど、今よく分かりました。
そう、なんか、多分あの3人の人たちの立場から言うと、自分がどんだけ正しくて分かってるかが大事じゃなくて、その1対40何人でやってる時に40何人を分からせるためにどうすればいいのっていうのをずっとやってた人たちだから、それがなんか別にそれをこう受け継いでもいないし教えてもらってないけど、知らず知らずにちっちゃい頃からそれがあったのかもしれないね、その環境的に。
あ、なるほど、今よく理解できました
もしかするとでもやっさ変わったよな。変わったよ、やっさん。
いや、変わったんじゃなくて、基本は全然変わってないですよ。全然変わってないです。変わってないですけど、今までと同じようにやっとっても受け入れてもらえないっていうの
が現状。ああ、そっか。環境がね、変わったから。
はい。
はい、ああ、そっか。ってことは、俺は、やっさんと同じ経験を19年前にしてたんだね、多分ね。そこで俺自身も変わってたかもしれない。その、俺自身が変わったかも。あ、もう無理や。
こっち来て、丸々2年経って3年目に入ってますけど、一番思うことは、もっと早う、 こっち側で経験したかったなってちょっとだけ思ってます。その時はもっともっと厳しい状況であったし、うん、そういうことを考えられるような環境じゃなかったかもしれませんけど、なんかもうちょっとこう早めに海外経験させてもらった方が良かったかなって今は思ってます。
中国って全然違うでしょ。
全く違いますし、まだまだ勉強ばっかりですね。
もう素敵な人いっぱいいるでしょ、中国人って。
いますね。
俺が中国大好きな理由分かるでしょ。
うん、分かります。
でもね、ヤーさん、これが面白くて、俺日本に来て6年いるでしょ、はい、で、俺の、はい、まあいろいろラジオやったりいろいろやるんだけど、その中国に十何年住んでて、その経験を話す。で、中国って素敵な人いるんですよっていう発言は、日本人の人たちは、多分ほとんどの人たちは気持ちよく聞いてないですよ。本当に助けてもらった。本当に中国の人たちに助けてもらったっていうのは、やっぱり体験してる人じゃないと、わかんないですよ。
ああ、わかんないですね。絶対わかんないです。
どんだけみんな頑張ってて、本当素敵な国って言ったって、やっぱりそれはしょうがないよね。体験しないからみんな。
まあ多分固定概念がどっかにあるんですよ、ね。
あるから、うん。あるから。だから、でもね、でも、だからといって、俺はそれは諦めずに話したいですけどね。
藤田純の、飲むしかないだろう。酒どころ伏見からお送りします。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見にあります FM845 からお送りしています藤田純の飲むしかないだろう。飲むしかないだろう。飲むしかないだろう。
はい、2週にわたってお届けしてまいりました安本取締役とのウェブ飲み会、いかがでしたでしょうか。海外はね、本当にいろんなことがございまして、想像できないようなことも平気でございます。そういう中でですね、言葉も通じない部分もあったりですね、大変な中で皆さん頑張っていただいております。本当に心から感謝しておりますけども、またね、海外の駐在の方とのですね、ウェブ飲み会の模様をですね、このラジオで流して、まあところ変われば、出来事も変わるというところを皆さんに、お聞きいただければと思っております。はい、そういうことで第4週もありがとうございました。今週もお疲れ様でした。おやすみなさい。後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて、本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った
勇気すらなくて本当にダメなのは僕の方で君を蔑んだ僕の愚かさを君はどうして許してくれるのかな君の優しさに負けて救われたから勝つことだけが大切じゃないと分かった